始まりました。ザ・ノイジーズ。
よ。
やっほー。やっほー。
じゃあ今日はこれで終わりますかね。
いえいえいえ。驚きつな私です。北山と。
バッキー小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。いやー、やっぱりね、いくらいいトークイベントでも雨には勝てないんですね。大谷信彦とその平野啓一郎。ね、著名人2人のイベント、トークイベント、およびサイン会がですね、
ええ、
今日の夜に、カフェバー16で行われたわけですよ。
うん、
僕らがね、ええ、あのトークイベントをやってる場所ですよ、いつも。
うん、
そこに、まあ、名士のお2人が来られてですね、
ええ、
内容も最高のトークイベントだったんですけどね。申し込み人数ももうすぐバーンといっぱいになって、やったーって言ってたら、もう超大雨ですよ、今日。いやー、やっぱり大雨で折れてこないってあるんですね。
いやー、まあそうなんですね。
うん、すごいイベントでね、多分晴れてからも全然もうパンパンやったと思うんですけど、
うんうん、
まあそのおかげで結構余裕持って見れるイベントになったのは、まあ、お客さん的には良かったかもしれないですね。
そうですね。
うんうん、サイン会の時もあの一人お一人結構長い時間喋れるようになったんで、
うんうん、
いや、いいイベントでしたよ。うん、人間はだからフィギュアとエロスっていう概念でね動いているという、非常にいい話を聞くことができましたよ。で、結局その姿形っていうか、その生き方、友達とか、まあ、恋人とかで、
うん、
本人がやっぱり疲れ合っている姿じゃないですか。
うん
うん、だから、形、要するに友達とか恋人とかそういう深い関係のもとに人間関係が成り立っているのか、もしくはもうものすごくその性的衝動で惹かれ合っているのか、
うん、
人間の惹かれ方っていうのは、まあ、その2タイプがあるっていう話をされてたんですよ。
うん、
ところがそれがない人ってやっぱりたくさんいらっしゃるじゃないですか。
ええ、
うん、だからそういう人たちをが生きていくにはどうしたらいいのかっていうイベントをやってたわけですよ。なんかね、すごく身につまされていいイベントでしたね。あ、確かにな、すごいこういうの悩むなと思って、
うん、
なんかこう飲み会とか行っても全く合わない人たちとの飲み会に行くと本当にポツンとすることってあるじゃないですか。
そうですね。
うん、ああいう感覚、全然こう気の合うやつが出てこない間っていうのはもう本当苦しい思いするんですよね。うん、合う人間と合わない人間って必ずいるじゃないですか。
ねえ、
だからこそなのかもしれないですけど、本当ね、環境とかその出会う人によっては、まあ、もう僕でも生きてんの嫌になるなみたいな環境ってあるんやなと思って聞いててね。会場来てた人みんなうなずいてましたよ、もーってあるあるって確かになみたいな。飲み会で浮くって結構ありますからね。
そうですね。
そうそうそうそう、結構ね、身につまされたいいイベントでしたよ。で、今回のテーマが小杉さんが楽しいね、友達たちと行ってきたイベントの話をしたいということでちょっとあのメッセージを聞いておりますよ。はい、ということで今日はあんこう祭りについて語ろうです。
よ。
来た来た来た来た。大笑いの。
大笑いのあんこう祭り、13日行ってきましたよ。
あ、
昨日。だ
って結構、まあ僕茨城県民ですから、割とね、あの案内とか来てて、有名なイベントなんですよね。
もともとね、なんか、まだ20、まあ20年、もう20回目だから20年の歴史があって。
はいは
い、いや
か そもそもはあんこうが、まあ、取れる季節になったっていうことで、
これでお祭りみたいなことも言ったんだってことですね。
うん、みんなであのあんこう鍋とか食べたりとかですね、
うん、
あとあんこうの解体っていうのも、まあ、やってくれるとか、
まあ、だからあれですよね、俺たちで言うとおいしんぼで初めて知ったやつですよね、あんこうの吊るし切り。
そうそうそう、
水をバーって入れてそれで切るんですって。
吊るしたところに水入れてね、
そうそうそうそう、
でさばいていくっていう、
うん、初めて本物見ましたよ、吊るし切り。
ああ、僕は見たことないですけど。
まあちょっと遠かったんでね、ディティールが分かんなかったですけど。
はい。
うん、綺麗にこうやってね、まずなんか、皮のところ、パーってやって、ふいしょーって剥くとみんな、うおーっ っつって
あるんだやっぱり、
まあ、こんな風になるんだっつって、でこの今さばいたあんこは、1000名様分、こちらで1杯100円で整理券配布しまーすってすぐなくなってましたね。
100円
1杯100円
めちゃめちゃ安いじゃないですか。
毎度もうあれあの量で 1000杯分でしょ。いやー本当に一切れ入ってるかどうかじゃないですかねあれね
でもあんこっていうのはまあ僕もおいしんぼ情報ですけど、
ね、
ほとんどの部分が全部食べれるらしいですね。
まあ20何キロって言ってましたけど、まあ、10何キロ分ぐらいはあれじゃないですか。あだからほとんどやると言ったら、まあ、それでも1000食ですから、たね、1000食に20キロでもちょっときついでしょ。
ああ、そうなんかな。でも食べなかったんですか。
あ私は普通に350円のあんこう汁食べたんで。
ああ、じゃあ普通に美味しい方言ってんじゃないですか。
うん、普通にね。いやもうはね、まあ私はどっちかって、まあこれは本当はもう地元の、
はい、
地元のお祭りだったものに、後から、ガールズ&パンツァーが
というかあれでしょ、アンコウというか神話アンコウが来るということですよね。
まあまあまあそうですね、うん、まあだからずっと
毎年じゃあ神話アンコウが呼ばれてる、
ね、で今回5年目
わあすごい。
で今回あれですよ、とうとうまあガールズ&パンツァーだけじゃないにしても、だけどもうちょっとここまで異常事態になったのは13万人ですよ今回は公式発表で来場者が
、これって普段どれぐらい来てたんです
か、ね、元々はなんか私もその、はい、なんか間接的に聞いた、もともとガールズ&パンツァーがこうやってね参入する前までもうここまで盛り上がるまで3万人とかそのぐらいのレベルだったらしいですそれが
何人もついてきちゃったので
最初の第1回目はガラはそんなにもうガールズ&パンツァー自体がもう知ってる人しか知らない作品でしたから、
まあそうですよね。
ですけどもう本当に一昨年去年ぐらいからえらい人が集まり始めたみたいですよで今年最高いやーもう私もねガール、まあ、申し訳ないけど地元のお祭りなんだけどガールズ&パンツァーのイベントとして公式イベントでちょっと5年、結構みんな1回は行かないみたいなのは行かないといけないとかちょっとあったんですよずっと。
まあそうですね、
で疲れるからなと思ったけど、まあ大洗行き始めたじゃないですか。でいい街で美味しいしちょっと混むんで大変だけど日曜日だから翌日仕事なんでどうかなと思ったけど今回行くことにしたんですよ。
はいはい。
もうそのねガルパン先輩って私にちょっといろいろ大笑い紹介してくれた先輩がいるんですけど
ガルパン先輩
ね。で先輩がとりあえず今度行きましょうか、わかりましたって言って、もうその人がシステムエンジニアで徹夜だまだ仕事が終われねえとか言ってツイッターでブツブツ言って死ぬとか言ってるんだけど、12日そのままもう大笑いに入りますって言って前日から入ったわけですよ。だから
仕事上がりでそのまま向かった
ちょっと値段けどもう多分 1,2 時間とかそんなもんじゃないですか。なんかあれは
うわ
奇跡的に起きれた今から行く大笑いとか言ってそれでなんか行って
まあ前日入りってことはじゃあまあそれは泊まれるは泊まれるんですよね。
いやもうこれがホテル全滅なんですよ。だから実際のホテルは
そっか13万人か
うん。でもガルパンとかまあもともと暗号祭りの人もいるかもしれないけどもうみんなだから大洗のエリアの民宿とかホテル、
はい、
全滅、水戸全滅、
あ
で勝田の方もやばが全滅だったみたいですね。
あしかもなんか聞いたところによるとその常磐方面の日曜日のイベントって、
うんね、
それだけじゃなかったんですってね福島でロックフェスティバルがあって、
ああそういうあれか。
さらにですねあの茂木で、
ね、
その GT レースの最終戦が行われてたっていう
そんな全部
いやだ結局全部その日にかぶってたから
結局
あの、うん、車で帰った人って渋滞で9時間捕まったらしい。
ああやばかったみたいですね。
うん、何で行ったんですか。電車
私は電車です。もう結局だから、ね、もうガルもうそれでまあ日曜日私は当日行こうと思ったんですよ。宿も取れなかったから。で結局ガルパン先輩もその潮騒の湯って出てきたじゃないですか映画の中で。
出てきますね。
あそこのところをなんかもうあの宿泊施設が全滅だからなんかもう町長かなんかがちょっと潮騒の湯って本当は11時ぐらいに終わるんですよ。普通のあのちょっと庶民的なスーパー銭湯みたいな感じのところなんで。
そうですよね、あれ完全にただのスーパー銭湯。
うん、そこで急遽この宿泊施設にしろってことで、はい、でネットで急に素泊まり2000円で泊まれますよってやったんですよ。それがもうすぐ終わったらしいんですけど応募し始めた瞬間に。でそこに2000円で泊まれるから泊まるあのそこで泊まることにしてガルパン先輩と友達と一緒にねまだ別の、はい、 それでもうじゃあ当日から前日からなんかね、大笑いで商店街でいっぱい食ったりとかして、でも俺はまあちょっと明日行こうと思って、もうそのツイッターであんこうの唐揚げうめえとか、あんこう汁最高とか、あのね、神社のところの鳥居がなんか夕日に映えてすごい綺麗な写真とかバンバン上げてくるわけですよ。でうわー生きて、なんで俺ここにいるんだろうと思って、で一回
土曜日別に仕事なかったん
です、ね、まあ行けるには行けたんですけど宿がないから、
あーまあまあね、
うん、それでもう本当はもうそれで、ね、まあ始発で行こうと思ったんですよ当日の、
はい、
だけど見ててうわこれはつれ生きてーと思って、で11時ぐらいにつけるのがあったんですよ、7時ぐらいに出てこっちをいつも各駅停車で行くんですけど、
ほ
んでだけどそれで11時から着いて少なくとも朝4時ぐらいまで5時間かーと思って一回諦めたんですよ、
はいはい、
で諦めます、じゃあ始発で行きますね、そのガルパン先輩が水戸当日その鹿島線ってあのローカル線があるじゃないですか、
ああ
そこの乗り換え線、はい、乗り換えのところはそのスイカみたいなの使えないですよね、あのスイカとかそういう
IC カードが
使えなくて、1回2つぐらいしか券売機がないところで1回外出て買わなきゃいけないんですよ。で13万人来るとは昨日思ってなかったけど、まあ10万人ぐらいも去年ぐらい来たんで11万とかで、始発で行ってそのところでまた20分そこで待つの嫌だなと思って、でもう1回その経路を検索したらですね、あのうち私のうちの駅を10時に出て、で水戸に1時につけるやつがあったんですよ。それで歩いたらちょうど時間つぶしになって、2、3時間で、そう4時、3時か4時ぐらいつけるなと思って、でももうなんか変なもんが出たんでしょうね、よし行こうと思って、よしって言って、それでもう10時になってローカル、もう私一切あのお金使いたくないんで、あの特急料金とか払うんだったら向こうで美味しいもん食おうと思ってるんで、
ああじゃあもう完全に
もう各駅停車で夜10時ぐらいからガーッとかもう常磐線乗ってガーッて言われて、ほいで1時ぐらいに水戸に着いたーってなんか話したんだけど、だけど周りはシーンとして誰もいなくて、なんか
まあそりゃそうでしょうね、ほぼだってそれ終電でしょ、
ね、そうそうそう1時に着いてよっしゃーって言ってさあって言って、
そっから歩くの？
そっから
距離じゃないですか。
で、あの鹿島線とかで行くと12分ぐらいで着くんですよ。15分とか。
いや、
着くんですけどね。やっぱ話の振り方して、もう私は頭おかしいから、うん、じゃあ大体10何キロだなっていうそこでね。
10何キロって分かってる。
それで分かってるんだけど、まあ10何キロだろうと思って、その。でこの
旅が始ま
る、うん、でわーって歩いてるんでね、あのね、あのタブレット今ちょっと持ったから、それであのマップでマッピングでね、大洗駅って入れて、こっから経路を表示でよしって言って、最初のね、まず最初水戸はやっぱ大きい街じゃないですか、
はい、
歩き始めて40分ぐらいはなんかね、その24時間のお店があったりとかして、でもうサクサク行くわけですよ、興奮してるから、よっしゃーって言って、ね、1時間ぐらい、あー結構来たなーって言って。で、なんか途中ね、そしたらそのぐらいから、旦那と北山さんも私よりご存知だと思うんですけど、街灯がなくなるわけですよ、ところ。うわーって言って、その時一応やばいと思って、懐中電灯持ってたんでよかったんですけど、それで足元照らしたから、はい、うわーって。俺、その後から出るからですよ、ほんときつくなってきたんだから。
いや、そうでしょう。だって、1時間で何キロ歩けるんやろ？
私の足で、ものすごい一生懸命歩いた時に大体5キロぐらい歩けるんですよ、快調に歩いてね。だけど
快調な時でしょ、
うん、それでその1時間ぐらい楽しかったんですよ、よしこれで一歩一歩大洗駅に近づいてるって言って、はい、その後が地獄ですよね。ところどころさ、もう何にも明かりがなかったりとかで、もちろんコンビニなんてこっちじゃないから、やっぱりもうなんか2キロか3キロぐらいにポツンポツンとある感じなんですよ、だから途中から
そんなもんですよ。
で、うわ、トイレ来てと思ったところで、コンビニがあって駆け込んだりとか、わあ、24時間営業のガソリンスタンドがあって、そこでちょっと店員さんにすいません、缶ジュース買うんでトイレいいですかって借りたりとかしながらこうやって、もう最後の残り1時間くらいから、マップ見てもまだまだ全然あの距離が縮まんないですよ。まだこんなあんなと思って。
いや、もう う十何キロっていう段階で僕はもう今凍りつきましたよ。茨城の十何キロ舐めちゃダメですよ。
それで車ぐわー足痛ぇと思ったその足のね腱をこうやってストレッチして伸ばしながらふうふうってなんか言ってだけど
すごいな。
あのまあ国道51号からに国道2号線に合流したんですよ。
ああ2号にね、
はい、そしたらその辺りから車がバンバン5、6台列をなして通り過ぎ始めるんですよ。そしたら急に
いやめちゃめちゃ怖いでしょ。
いやだけどもう明らかにガルパンのあんこ祭り来るあれなんですよ車が。だから
ヒッチハイクすればよかった。
いやそのままねあのなんか手のところにナイフつけてヒヒヒって割れながら手を切る男で拾ったらなるかもしれないんじゃないですか。車椅子のとこわーって言って
写真買ってくれよっつって。
いやーもうあのね鹿島線のそのところの線路にぶち当たった時の喜びったらなかったっすね。うわ来たーって大洗来たよって言って。
そりゃそうですよ。
それでも足ちょっとねかちょっと軽く引きずりながら駅前まで行ってイルカ見た時の心の喜び、はい、もう北山さんに見せたかったですね。イルカだイルカって言って北大洗前駅にと思って
僕も一緒に行ってたら中継でノイズやった
それで俺が作ってふうふうもうがっくり来てるとそこに車がまたピューって来てまたその駅前の看板のところで記念撮影してイエーイとかいろいろ言うわけですよ。朝の3時40分ぐらいにだから来ちゃったねーとかで遠くで話してるの聞きながら俺も来たよと思ってなんかね
そっからでもガルパン先輩と合流するわけ
です。でガルパン先輩訴訟さえ脱いで寝ってるんですけどでさすがに起こすの申し訳ないから、はい、申し訳ないからまあテキストでメール送れるじゃないですか。
はい。
それでね本当もうガルパン先輩私本当は当日にちょっともう今日はやっぱり辛いんで当日行きますって言ったけどとりあえずもう何も言わずに来ちゃったんですよねその。お笑いがで、はい、ちょっとね、なんか、ちょっと我慢できなくて来ちゃいました。まあ、起きて、これ見ただから、ちょっと、いいところで、ちょっと、もう何時でも構わないんで、私が合わせるんで、メッセージくださいって言って、しばらくしたら4時くらいやったら、メッセージが入って、お、来たんですねって言って、お前何4時に起きてんだと思ったんですけど、4時半ぐらいに、マリンタワーのあたり、ちょっと、じゃあ、もう4時半ぐらいには潮騒に出るんで待っててくださいって4時半に出んのと思ってそのままマリンタワーの方まで行ったわけですよ。まあ駅前誰もほとんどいないしまあすごく来るけどまあだけどこの時間どうなのと思ったらもうマリンタワーのところにもう町営の駐車場がすでにツイッター上で前日のもう日のあるうちに全部埋まったんですよね。もう近いところの町営の駐車場が埋まった全滅だって話になってて
。
それでその後またなんか有料の駐車場かなんかがあったらしいんですけど車でかそれを待つ列が車の列がブワーってきてるんですよマリンタワーのところに大笑いの、それでうわー
ですよ、
うん、ですげーと思ってそこのところでみんなこうやってかー寝たりとかもうあのブランケットみたいなの体に巻いてこうやってうわーってやってる人がいっぱいいるわけですよ。で、はい、そのマリンタワーの前の芝生のところが会場になるんですけどねメインの、まあ、今回キャストと水島監督が来たんですけど、まあ、そこのところになんか列がそういえばどういう風に列ができるのかなと思って実は列がないんですよねこれね。だから前日からその芝生の会場にいてもいいんですよ。
あいいんだ、
うん、でああここの会場かと思って、まあ、あんまり暗いあんまり明かりがないところで見たらなんかね動いてるんですよなんか黒いものがわらわらわせってなんかその会場のところでうわーって待ってるみんなと思って
すごいな。テントとか張ってるやつもいるんですか。
あそれはね大洗のキャンプ場があるんでそっちはそっちでまたいたみたいですね。
あ
そこはもう多分もうなんかレジャーシートが敷いてもう待ってたんじゃないですか。もうちょっと近くまで行ってね見るのもちょっとあれかなと失礼だと思って見なかったんで、
はい、
私もそんな目の前で見たいっていう人間じゃなかったんで、はい、うん。おそれでうわーってそれでまだ時間があるからってあの大洗の海あのちょっとじゃあ時間潰しながら見に行こうって言ったらそしたらもう明け方寒い寒いその時なんかザッパーンってきてうわーと思ってなんかそしたらガルパン先輩が言っていやーどうもどうもつって来ちゃったんですねとか言ったらどうやって来たんですかつって歩いてきましたうわーすごいっすねーなんかそこでまた妙になんか俺もなんかすごい偉くなってる感じになってなんか
やった
みたいな実際にはバカバカしいことしてるんですけどまあそれで結局だけどじゃあどうしますって言ったら、なんか、1食500円で、 焼肉屋さんのお店があるんですけど、そこのところで、和牛肉、和牛のすき焼き丼とカレーをそれぞれ500円ずつで、なんか7時ぐらいから先着何百食で売り出すらしいんで、美味しそうなまずそれ食べ行きましょうって、まずそれとも待って、
焼肉丼
で6時半ぐらいって言ったら列ができて、ボワーッとなってから。うわーと思って、もう並ぼう並ぼうって、もうそっからもうちょっと並ぶ前です。15分か20分ぐらい、7時ぐらい前に入れたんですけど、もうみんなそれで限定だから、じゃあすき焼き丼とカレーとかって一人で頼むんですよ、だから。みんな。
いや
500円安い安いって言って、うわーって
言
って。
確かに安いけども。
で、俺は座敷があったんで、そこで靴脱いで、はい、うわーって。足伸ばせる最高って言いながら、なんか牛はそのすき焼き丼食べて、
だって小杉さんもそれ貫徹状態です、
ね、貫徹状態です、ね、もうだからもう変なもん出てますから、もう
あとから焼き肉、
いやすき焼き和牛すき焼き丼うおうめーって言ってでガルパン先輩は いやちょっとご飯少なめで両方くださいって言ってすき焼き丼とカレー食って、うん、でもみんなおかしいんですよ、だからみんな、あの周りの人間も。
ドーパミンが出てるんです
よ、ね。ドーパミン出てるみたいですね。うん、で、ツイッターで、あそこで朝がね、あの惣菜パンのところに列ができてるとか、だから、いろんなところで、その、なんかガルパン大笑いあんこ祭りのところで記念で、なんかいろんな限定何食で、なんか、すごい安い値段で美味しいもの出したりするわけですよ、いろんな店で、ところどころで。そこでもうみんなツイッターで情報を見て、みんな気になったところ全部列ができてるんですよ、らしいんですよ、私は一箇所から分かんないけど。それでじゃあ会場行きましょうかって言って、会場行ったら、なんか意外に空いたんですよ、その脇のところが。で、レジャーシートありますよ、あ、じゃあ4人、まあ、結局4人になったんですけど、あ、いいっすね、って、前と違って、もう埋まってると思ったら、意外になんかちゃんとステージ、結構近くで見れますねってガルパン先輩喜んだんです
よ、はいはい、
でどうしたんだろうね、結構去年よりすごい人が来てるのにと思って、しばらくボーっとしたら、そのみんな周りの人がツイッター見て、いや小杉さん正解でしたよ、水戸入場規制ですよって言ってだから私が8時半にもし普通8時ぐらいに着くのかな、始発で行ったら、
はいはいはい、
もうだからその時来たらもう俺下手したら大笑いに着くの12時か1時だったはずだったんですから、それ入れないから、
そうですね、
だってローカル線鹿島線ってご存知の人が分かると思うんですけど、まあ増、はい、なんかもともと2秒ぐらいでしか走ってないんですよ、
まあそうでしょう、だって単線、
そうそうそうそう、
あれ、ね、
そこのところにもうあの鹿島線のチケット売り場から外まで外列ができたんですよ、その水戸駅のツイッターで見たら、
想像できないですね、その世界が。
うわー、もうだからホームにたどり着いて待ってても後ろの人はそのまま乗れない、
うん、
でまた次の30分後の電車を待つっていうね
じゃあもうその2両のピストン運動では全然
そうですね、4両になったらしいですけど、それでも高橋入れてますよね、だってね、
いやいや、まあ無理でしょ、
それで、ね、うわーっつって思う、なんかそこでまたね、なんかこれはちょっと異常事態が起きてると、このあんこ祭りだって私は本当になんかもう燃え上がったから、たまたまそのもう12キロ歩いちゃえってやってきましたけど、それが正解っておかしいじゃないですか、それ
おかしい
で結局それがあったせいで、だから私たち多分人が来るピッチがのろくなったと思うんですよ、それで。
ああ確かに。
でそれで多分座れたらしいんですよね、結構前のところで、で
そうか、
イベント
始発で来る人らはそこ来れない、
もうだからアウトと、だから5時始発、鹿島線の始発の5時ぐらいに乗れた人は良かったらしいんですよ。
あ、じゃあもうその後の人らがもう、
うん、だから周りの近郊の人が普通に始発で来たぐらいの時間からもうアウトになったらしいですよね。
はいはい。
それで私たちが座ってると、もう知らないうちにこうやって後ろ振り返るたびにどんどん人がどんどん増えてくるんですよ、ボワーってで東部多分その大洗マリンタウンの芝生公園のところのまあ歩道ですよね、
はい、
ちょっと確認できなかったと、あそこももう埋まってたみたいですね、後ろはだから通れない、
あそこも埋まってた、
うん、みんなわーって言って、で結局11時半から1時間ぐらいですもんね、まあ、ガルパン最終章についてのちょっとした情報とか発表とかありましたけど、はいはい、うわーっつっていやーすごいっす、それでもう終わるじゃないですか、
はい、
終わると自分たちのやっぱり結局申し訳ないけど、やっぱりその本来の意味よりもガルパンの好きな人が来てるんで、大体みんな帰り、そこから会場から離れるんですよ、わーって言って。
あ、じゃあ何、あの大洗大使の長野正
彦もう来ました、来ました、
うん、あ、そこは見れた。
あ、それは見ました。なんか長野さんがうわーすごい人だったんですけど、はい、おーおーありおーすげえなーって、ちょっとこれ人いすぎじゃねえかーとか、なんかちょっと言われて大丈夫かこれとか言って、みんななんか
長野さんまともな反応しましたね。
それで終わった後みんな商店街の方に行くわけですよ。そしたらもうものすごい、もう私も何回も行ってますけど、普通のイベントがないしか行ったことないんで、まあ分かんなかったんですけど、ガルパン先輩がこれはおかしいと思って言い始めたんですよ。これおかしい、この人の量と思って言い始めて、あ、こんなんじゃないんですかって言って、それでもううわーってその商店街行ったら、正直言って大人が2人ぐらい並んで歩いてると車がちょっと接触するかなって思うぐらい狭いとこなんですよ。もともとがその商店街がね、
はいはい、
そこのところにまあ原宿の竹下通りみたいな感じで人がいっぱいいるわけですよ。今もあそこ人通りすごいですよね。
ああ、すごいと
思う。もうだからあそこにうわーってみんなもうコスプレした人とかがぐわーって、しかもそこに板車が80台その路上に止めてあって、そこでなんかコンテストやったんですよ。この板車自体は
そういう
イベントあったんですよ。もともといつもね、毎年最近は40台ぐらい、ここで80台ぐらい参加したらしくて、もうねその板車が良かれと思ってかっこよく止めてあるんですけど、それが通行人が多いから邪魔なんですよ、なんかそこで、ね、でそこのところ狭くながら、また人がこうやってうわーって、なんかもうちょっとしばらくちょっと片一方の人の通りが避けるまでちょっと待たなきゃいけないみたいな感じになっちゃって、それでそこでまたなんかグッズ売ってるブースがちょっとした空き地のところであったりとか、もうそこでうわーって人が集まってて、
あ、ガルパングッズのコーナーがやっぱりすごかった。
あ、そういうとこもあれもガルパングッズのコーナーもあれでしたね。もう私はその商店街行くのと、あとまあその会場のところであんこう汁とあんこう唐揚げ食べて、もう5万円ずつだったんで、うまー唐揚げうまーとか言ってね、ずっとなんかあんこう汁最高とか言って食ってるんで、そこのグッ
ズコーナーって売りに行ってた
ん、
あのガルパンのグッズ売りに行ってたんで、そこまで。
あ、北山さんが、
あ、僕の知り合いがね。
ああ、なるほど。いや、すごい、うん、そこまあすごい列ができたんじゃないですか、見てませんけど、
うん、あれですよ、今日連絡来るはずだったの来なかったですからね、よっぽど疲れたん
やろ
な。
いや、疲れたでしょう、あれは、
うん、
車が多分とどめですね。
そうですね、
うん、
多分すごくうまくいったんだろうと思いますね、
うん、いや、すごいですよ。でも結局その終わった後だから2時ぐらい、1時半、まあだから1時とか1時半とかじゃないですか。もう普段私たちが行ってるようなお店のところとか、パン、惣菜パン屋さんとか、もう物が何もないんですよ、ほとんど売るものが。だから、ある意味、まあちゃんと礼儀正しく、みんな言われた通りに並んで食べ、みんな並んで買ってるんですけど、もう事実上ですよ、親切にお金を気持ちよく渡して、お金を払って略奪を行われてるの状態なわけですよ。ただが空っぽなわけですよ。だから、マナーが悪いって言ってるんじゃないですよ。本当に礼儀正しくみんな買ってるんですけど、人がすごい行くから、で、大洗行ったらここの惣菜パン食べろとかいろいろあるじゃないですか。こう行ったらここ食べろとか。まあそういうね。まあ、食べる系のところはまあちょっとまだあれでしたけど、もうそんなところもう全部作ってもなくなるってわけですよ。なんか。もうだからお土産の前祝い市場ってあるじゃないですか。
ああ。
もうあそこも普通だったら乾燥芋結構いつも置いてあるとあれも全部売り切れ。もうだからあんこうなんとかってもうなんかちょっとみんな気になるものほとんど売り切れで、もうだからもうガラーンとしてたから。で、前祝い市場のところも列がもうサークル上で多分1週半ぐらいなんかわーってできてて、みんなもう手に手にこうやってもう物産持って。
大体だから日本橋ストリートフェスタ。
うん。
10万人ぐらい、
ねえ、
まあ、それより3万人ぐらい多いわ
けです。今年はすごかったみたいですね、
うん、でしかもその町規模で散らばるってやっぱりやばいですよね。
もう笑っちゃいました。あのメインストリートのところで人が笑われるんですもん。なんか
本橋とかの場合は近くに難波とか、
うん
ね、
繁華街がまたね吸収できるとこあるじゃないですか。
出てくるから、うん、結局そっちに消えてったらね、うん、普段の人よりちょっと多いかなぐらいでもうはけていくわけですけど、うん、大洗のしかもまあ遠いったね、ちょっと言ってみたらまあ離れたところですからね、
うん、
うん、ってなってみるともう まあマッチの仕入れに対して供給スプレーっていうのが多すぎるからちょっとも成り立たないですよね。
ショッピング
かなり多めに仕入れたと思いますよ、
うん、頑張ったと思いますよ。
そう去年とかもあったでしょうからね、う
ん、しかも12日からかなりのお客さんがぐるぐる回ってますからね、商店街ね。
あー怖いなまあでも土日やからもう仕入れもできないでしょ
う
ね。
いやーあれはもうそれで回ろうと思ったんですけど、もうこれガルパン先輩もうこれ無理だ焦って
で結局帰っちゃったんですか。
いやもう結局だからそれで帰ろうと思って、まあ普通でも混むからちょっとずらそうと思ったんですけども、ちょっとなんとかね、あのショッピングモールのカフェがあったんで、それで休憩しようって言って、はい、そこでまた周りの人がついてみたら、大洗駅がやばいっすよって言って、もう、クリーニング屋のところまで列が伸びてるらしいですって。まあ、これは、あの、大洗の駅のところ周りの知ってる人は分かると思う。クリーニング屋かなり離れてるんですよ、だからあれ。
超怖いじゃない。
そこまで列ができて、全然入れないらしいですって言って。もうやめようって言って、ほいでもう1時間ぐらい打とうとしたり、もう夜6時とかそこらまでもう帰るのやめようって言って、
え、
ああ
どういうこと。
もう今行ってももう乗れないから電車
じゃ、お笑いで止まろう。
ええ、無理だから夜になるまで待とうって、6時とか4時とか、
まあ、
遅くなるまでです。まあ結局はそのね、そのガルパン先輩と一緒に来た友達の方が地元の方で、あ、じゃあなんか大変そうなんで、じゃあ車乗ってきてるんで、じゃあ水戸まで送りますよって、それで別にサクッて行けたんですけど、
あ、
うん、いやー、なんかもう今ネットでなんかあれですよね、なんか新なんだろう、災害情報みたいな感じですから、今こんなことになってますよって言って、だから自覚はなくて別に何か起きてるわけじゃないけど、なんかもう本当にみんな、うわ列が動かねえとか言って、なんかその
いやー、もうそのこまでの祭りってなかなかないですからね。
いやー、すごいですね。まあだからあんこう祭り、まあ、ガルパンはね、今年かけて1年かけてやっぱりもともとの好きな人プラス、はい、やっぱわまた新しいファンを獲得したじゃないですか。
そうだと思います。
いやもう、ね、だから今回のあんこう祭りが、今まではまあすごい10何万人来てましたけど、見たいですけど、今までやっぱり俺たちなんかすごい手作りでみんなでっていうのが、今回の2016年でだからもう一気にそのなんかコマーシャルリズムになんかちょっと飲み込まれた感じですよね。
うわ、
うん、だけど一方、
羨ましい話でもありますよね、
うん、だけど受け入れる方は相変わらず、まあ、地元のお祭りっていうスタンスでやってるから、
そうですね、
うん、ここのギャップ、ね、ここはもう申し訳ないけど本当に面白くて、なんかもう何なのこの、何が起きてんのこの大笑いでと思ってながら、
いやーもうチームあんこは罪な女子たちですよね
すごいっすよ。だけどすごいのが、まあ何人かちょっとなんかちょっと揉めてる感じにはちょっとね、さすがにこれだけいたからありますけど、はい、みんな行儀礼儀正しいんですよ。もう行儀がいい、
あ、そうでしょう、
ま、ここで待ってくれったら待ってる。だから、はい、ああいう会場でキャストが来たら、まあもうちょっとごめんなさいね、例として申し訳ない、ラブライバーだったら揉めてるんですよ絶対。
あ、
どっちが俺が先だとか、だけど全然なくて、
はい、まあやっぱりちょっとあれですよね、ガルパンのファンの方って少し年齢層高い方多いじゃないですか、
うん、なんかね、すごいなと思って、
まあ、落ち着いてんでしょうね。
でツイッターチェックしてても、あんまりその物販でなんかこうやってクレームが来てなんか揉めてる話も全然ほとんど聞かなかったし、ゼロじゃないかな表面、ツイッターとか見てる分には、
まあ、うん、まあ非常にいいんですけど、来年のあんこう祭りがもう今から心配ですよね。
もうだから12日からもしこのまま右肩上がりだったらもう12日から地獄じゃないですか。
そうでしょうね、
前日のね、あ、12日とかその日曜日だから土曜日ですね、その前日の。
そうですね、
ガルパン先輩もその潮騒犬で泊まったっつっても素泊まりで布団もないしで、あのまあ詳細にも一生懸命やってくれたんで避難するわけじゃないんだけど、あの、はい、ちょっと話聞くと、あの、うん、被災地の避難キャンプみたいな感じの雑魚寝してうわーしてうわーこうでなんかゆっくりしたんだけど、なかなか、まあ、興奮してるのもあったんだけど、なかなか人がいっぱいいて結構寝れなかったって言ったから、
あー、だからまあでもあれですよね、本当昨日の今日でしょ、
うん、
で元気ですよね小杉さんが、だからすごいですよ、もうぐったり来ててもおかしくないのに
十何キロ歩きましたからね。
いやー、だからなんか今あれじゃないですか、まだ変なの出てるんじゃないですか、頭から。
けど、皆さんね、本当茨城の夜道は気をつけてください、本当に。あ、とか、田舎の、ね、夜道を歩きは本当に、私の実家もあんな感じですけど、まあ気をつけた方がいいですよ、もしね、これをやろうとする人がいたら、それは重々気をつけて、特に女性は一人で絶対行っちゃダメです、あそこ、あのルートは。
あー、危ない危ない。
私はね、
この辺誰も歩いてないですから、
ね、誰も歩いてない。
夜茨城県でね、夜歩いてる人いないですから、
ね、いや、だから車でビビったと思いますよ、一生懸命歩いてるとかいるから。
そうでしょう、
ね、なんだあいつ
って。そんなんだって国道沿いで見っけたらやばって思いますもん、
うん、なんで大笑いに近づいてるってあいつ歩いてるなって話になったと思いますけど。もうだから結局何にもお土産買えなかった。買うもんがなくて。
いやー、これでもね、今日収録しといてよかったんですよね、このパッキーさんの高いテンションのままで。
もうあとぐったりしちゃいますからね。
うん、多分ね、これ語り終わったとバタって。
いや
もう今日こそ、だから昨日はね、多分まだ頭で変なもん出てるから、寝ててもこう脳がうわーってなってたと思うんですけど、これでね、もう僕に伝え切ったことによって、今日の晩はぐったって。一気に足とかももう急に腫れ出しますよ。
いや痛いですね、本当に。まあ、12キロは舐めちゃダメですよ、皆さん。
ということですね。はい。ということで、はい。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。